DJ の栗原ハリスです。 FM 横浜であなたの会社の CM をオンエアしませんか？あなたの会社のブランディング、商品やイベントの PR などお気軽にご相談ください。詳しい内容は FM 横浜のホームページをご覧ください。ご連絡をお待ちしています。 Going Local。
僕たち広告ダメダメ3匹。
わしの名前は紛らわし。特技は物事を曖昧にしたりしなかったり。
わかりにくいぞ。
はっきりしろ。
わかったりわからなかったり。
嘘ぴょんは嘘つきで、古代は大げさで、
紛らわしは紛らわしい。広告で彼らを見つけたら、
ゼロへ。
広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は03-3541-2811 へお電話ください。皆様のご意見をより良い広告のために生かします。日本広告審査機構 JALO。
FM 横浜、
横浜ワテナゲラディオ。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。ワテナゲラジオが始まりまして、ですね、なんかあれなんですわ、いろいろ時空軸のね関係で、1月の頭に年賀状というものをいろいろいただいてまして、やっと紹介できるということになりまして、ちょっともう時間も時間なんで、もラジオネームだけ、ラジオネームくまもん係さんや、ネギポン、そして乗り物係さん、リュウさん、真面目かまーさんなどなど、他にも手書きでもいろいろ送っていただきまして、遅ればせながらの金河新年のご報告がやっとできたということで、ちゃんと手書きで皆さん書いていただきましてね、あれもうあれですよね、当選番号出てますよね。これちょっとチェックしましょう後でね。そうなんですよ、ほんま今年の正月はあれですわ、実家でゆっくりと久しぶりに過ごせましたんで、そうだね、1日の朝にはもう俺実家帰ってまして、でおとそ飲み、お雑煮食べ。おとそってやります？やらない。うち実家ずっとね、毎年ちゃんとおとそ作るんですよ。そうそう、作るの。なんかそのなんていうの、まあ要はハーブというか、日本酒にそのおとそ用のなんかこうティーバッグみたいなのがあって、でそれをこう、俺が作ったこと実際ないんで、うちの親父が多分作ってるんですけど、でちょっとこう黄金色した、まあ、いわゆるおみき的な日本酒みたいな、そのおとそを飲むというのが定番で、結構子供の頃からやってましたね。味はね、独特なんですよね、おとその香りって。ただちょっと甘めの日本酒みたいな感じかな。さすがになんか子供の頃ごくごくは飲まないですよ、そのちょっと唇につける程度でつって、まあ儀式なんでねつってやってましたけど、ああ、ただ初詣は行かなかったですね。行きました？初詣。あ、行った。初詣って最終的に、初であり最後ですよね。一年の中で。その後に、いろいろ行く人は初詣だと思うんですけど。最初で最後の詣ですよ。まあ、イベントだからいいのかな、あれは。初詣、まあ別に俺まだ行ってないんで、これから行っても初詣にはなるということで、近所の、実家の近所にね。ありますから、神社っていうのがありまして、そこ行くと、その正月、まあ昔はよく行ってたんですけど、おみきを大量にくれるんですよね、その神社。なぜかでもドボドボ入れてくれるんです。で親は喜んでましたね昔ね。まあまあまあ、お正月はゆっくりさせていただきましたんで、今年もまあまあまあまあ歩いていきたいと思います。さてと、というわけで、あ、そうですよ、今年の頭からステッカーも新しくなったんですよね。そうそうそう、なんかね、俺の友達のところに届いたそうですよ。知らず知らずに呼んでたっぽいですね。メッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、ファックス番号は 045-224-1019、おはがきやら現物の宛先は郵便番号 220-8110、 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。そう、番組のニューオリジナルステッカーをプレゼントします。番組のツイッターアカウントは@上手847、@上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。 さあ FM 横浜生き物係山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょうということで、リクエストに応えたいと思います。とその年賀状の中から乗り物係のリクエストです。生き物係でキラキラトレイン。生き物係でキラキラトレインでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物係、山下穂高がお送りしております。メッセージがたくさん届いておりまして、紹介していきたいと思います。ラジオネーム、アリンコアリリさんです。ホッチこんばんは。とこんばんは。この間友達とランチをしている時に討論になりましたと。オッチは好きなものを先に食べる派ですか、最後に食べる派ですか、理由も教えていただけたら嬉しいですと。ちなみに私は楽しみは後にとっておきたいので最後に食べる派ですと。あるよね、これあるよね。昔給食とかでもよくありましたよね、そういうのね。とかまあそのショートケーキのいちご論とかね。どうっすかね。俺先にちょっと食べて残しとく。ショートケーキでも、いちごめっちゃ好きじゃないけど、いちごを半分かじり、そっから、本体を攻略していって、最後に、そのちょっと残ったいちごと本体を合体させて食べるみたいな。とかかな。なんか最近ちょっと思ったの、その、とんかつ、まあ、たまによく出ますよ、このとんかつ理論。の、特にロースね。やっぱ若い頃とかやっぱ脂身好きじゃないですか。だからロースってほら、だから右の方に偏るじゃない、あの油たちが。で、最近はなんかもう、極端な話、そこだけはちょっとごめんなさいするか、その結構そのマインド的にお腹がもうすごいこう、生きてえぞ、今はみたいな時は、残すともう多分最後までその脂身いかないから、先に脂身をもうやっつけてしまえと。やっつけてしまってから綺麗にロースの美味しいところ食べるっていう風にしてますけどね。これね、多分ね、昔だったら俺はね、最後のあの片方の脂身は最後に残してたと思うんです。それがね、変わっていったよね、順番ね。あるね。だから、これステーキとかもそうじゃない。ステーキにもあの偏り脂のやついるじゃないですか。あれ、子供の頃とかなんか逆に親が残してんのももったいねえと思ってガンガン食ってたけど、ちょっと今避けがち。脂身避けがちになってますわ。うん、だから、そうね、なんか、一番気持ちいいのは、だから、ちょっとだけ取っといて、前後で食べるのがいいんじゃねえかっていうのが俺のおすすめです。アリンコアリリーさん、いかがでしょうか。さて、続きまして。じゃあ、こっちにしようかな。ラジオネーム、ふぶきさんです。ありがとう。 最近友達との関わり方がわからなくなっていて、学校での友達の作り方がわからなくなっています。そんな時、山下さんはどうしますか。おう、いくつなんですかねこれね、まあ、高校とか中学どうなんだろう。今はだから3学期3学期って今ないんでしたっけ。1学期とある、3期生もまだある。だってもうちょっとしたらクラス替えとかでしょ。どうなんだろうな。まあそれこそなんか好きなアーティストとか話とかするとかがいいんじゃないかな。あと何なんだろう、もう最近はあれですか、やっぱ SNS ですか。下手すりゃ困ってたよこれ。もう SNS に関して私全くわからないので、なんとも言えないっちゃ言えないですけども、まあそうだね、まあ共通の話題が一番いいと思うけどね。まああとは友達なのにその友達を紹介してもらうとかで、多分話し合う人探していくといいんじゃないかななんて思っております。吹雪頑張る。さらにもう一通、こちらラジオネームもちよさんです。ありがとうございます。ほちさんこんばんはと。20周年ということですが、音楽の作り方に変化はありますかっていう。どうなんだろうな。おおむねそんな変わんないんですけど、最近なんか個人的に結構その詩を書いててすごい。で、まあ、といずれどっかでそれをこう、世に出していけたらいいなと思うんだけど、その音楽にとらわれずに詩を書くのがすごい楽しくて今。まあ、やっぱり音楽ってさ、まあ、リズムがあったり、文字数が変わっ、そのメロディーの中で決まってきたりすることがあって、それがまあ当たり前にやってたんですけど、なんか、そういう方にはまらないで詩を書き出したらすげえ楽しくて、それをなんか、もうちょっと広げていけたらいいななんていうふうに思って最近書いてるのはちょっと変化かもしれない。なので、まあ、どっかのタイミングでどういう出し方かわかんないけど、なんかそれも、皆さんにこう、まあ、伝わるようなやり方を今考えつつ、やっていけたらいいなと思う2020年でございますので、お楽しみという感じですかね。ありがとう、もちよ。というわけで、メッセージ募集しております。メールアドレスは、htk@fmyokohama.jp、htk@fmyokohama.jp、こちらまでお送りください。あ、それでは、発売されたアルバムウィードの中から、このもちおさんが聞いてくれたそうです。ありがとうございます。生き物がかりでスピーカー、あなたがいるということ。
あなたがいるということ、それだけであったかいんだよ。眠れぬ夜に灯る確かな輝き、いつまでもそばにいてなんて照れ隠しするけど、叶えるものがそこにある。形あるものがあるように、形ないものもそこにある。して咲く花の香りがあるように、毎日がまた過ぎてゆくよ。消えない夢をまた手探る、そんな日にあなたの歌う声が
曲は生き物がかりでスピカあなたがいるということでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり、山下穂高がお送りしています。さあ、今週もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お願いいたします。
なんかいろいろ反響があったらしいですね。
はい、あの先週の放送の山下さん、エンディングで、マンガンベンチ今でも使ってる人いるんですかねって言ったの覚えてますね。
覚えてますね。気になりましたもんね。
そしたらですね、いらっしゃいました。
出ましたよ。そのね、アルカリ電池が大体主流ですから。
そうね。
で、俺はなんかもう家の電池を全部充電池に変えちゃったっていう話をして。充電池に変えられたんですよね。この間パッと電気屋で見たらマンガン電池が売ってたんですよ、ね。
はい。
マンガン電池を今使ってる人はどういう人なんだという話になったら。
はい。じゃあそういう方々から行きましょう。はい。名古屋市のラジオネーム、クラピカさん。
クラピカ、いつも。
クラピカ、はい。ホチこんばんは。家でマンガン電池を探してみたところ、目覚まし時計で、単2のマンガン電池を使っていました。某、D 層で、マンガンとアルカリの2種類売っていて、マンガンの方が個数多く買えるので、こちらにしたのですが、結果的には用途は合っていたみたいですと。
合っていたってどういう、
これちょっとまた後で。
あ、そうなんだ。
はい、種明かしをします。
へぇ、
はい、続いてですね、これは岐阜県岐阜市、ラジオネーム真面目かまーさん、
はい、
ホッチの山ちゃんこんばんは。
こんばんは。
うちはマンガン電池使ってますよ、リモコンとアナログ置き時計に使ってると、
やっぱその省電力系なのかもしれ
ん、ね、
なんかリモコン、あ、そうで、はい、買ってんのか、買ってんだよね。でもね、
でこの方はですね、埼玉県入間市のアップルパンチさん、山下さんこんばんは。マンガン電池ですが、私の家ではまだ実際に使用はしていないのですが、防災用の懐中電灯用にアルカリ電池とセットで用意して、状況に応じて使い分けられるようにしています。
出た、その状況ですよね、要は。
はい。で、これを解説してくれたのがですね、はい、寒川町のラジオネームモモンガ5さん。
モモンガ5、
はい、
ストーリーが出来上がってますね。
そうなんです、はいはい、もう皆様のおかげでですね、山下さんこんばんは。先週の放送でマンガン電池についての発言がありましたが、それについて一言、実は、マンガン電池は、アルカリ電池の劣化版ではなく、少々構造、性質が異なります。マンガン電池は、休ませると電圧が復活するという特徴があります。
ほうほう。
なので時々使う電化製品、例えばリモコンとか非常用懐中電灯用には向いた電池なんです。
なるほど。へえ。
はい。で、液漏れしても製品に与えるダメージも少なく、さらに値段も安く、高度な性能を必要としていない製品にも向いています。
あーはーはーはー、なるほど。
じゃあアルカリはというと
ですね、ある
ですね、アルカリはですね、やっぱりパワー容量がともに大きくて、マンガン電池の2倍から5倍、およそ長持ちすると。で、例えば IC レコーダーとか、はい、ミュージックプレイヤーとか、はい、携帯ラジオとか、こういういわゆるず使い続けるものですね、にはアルカリの方が向いてる。
なるほどね。最近ミュージックプレイヤーもほぼ充電ですけど。
だからまあ僕がね、まあ、学生の頃の
昔のね、
カセットプレイヤーとか、あの CD プレイヤーとかは、おそらくアルカリ電池の方が長時間持ったんでしょうね。あと携帯ラジオもアルカリ電池の方がいいっていうのはちょっと勉強になりましたね。
あ、そうなんですね。はあ、なるほど。なんか漫画のがやっぱちょっとこう、構造がちょっと単純なのかな。なんかイメージですけど。だしやっぱ安いじゃないですか。
安い。
で、昔からあるのはやっぱ漫画ですもんね。
はい。
アルカリはなんか一時、どっかから出てきましたね。
なんか僕が大人になったのと同時に出てきた。
なんかいきなりすごいの出てきたぞみたいな感じでしたもんね。
そう。パワー長持ちみたいな。
うん、そう。だから確かにミニ四駆の試合には絶対アルカリ電池でしたね。
アルカリです。
マンガンで絶対優勝できなかったですもんね。モーターの回転が違う。
じゃあエアコンとか、ああいう季節的に使わないものはどうやらマンガン電池で十分みたいです。 ですね。
はあ、そういうことか。なるほど。はい、その時計も？
あの、時計はだからずっと使ってはいるけど、
アルカリ
がいいんですよね。
ああ、なるほどね。
だ使ったり使わなかったりっていうのが、マンガンなんですよ、きっと。
漏電具合とかどうなんでしょうね。なんかその、やっぱ使わないと電池ってどんどん減っていく具合、減っていくじゃないですか。ある。
うん。
あるんすね。
ありましたね。保管方法。
めちゃめちゃなんか詳しく。
いやー、ほんと、もうマンガン電池博士になろうかっていうぐらいですね。ごめんなさい、ちょっと置いてきちゃったの。
はいはい。まあまあまあ。
でも、なんか、やっぱり、電極と電極をくっつけない方がいいとか。
はいはいはい。
うん。
あ、そうはありますよね。
うん。
あとやっぱその、なんつうんだろう、その、電気を通さないものにこう、挟んどいた方がいいみたいな。
ビニールとか、ね。そうですそうですそうです。うん。
それは確かにそうなんでしょうね。
うん。
ちょっと電池深いな。他にもだって意外といろんな電池ありますもん、電池って。
あの、ボタン電池とかね。
とか、あ、そうそうそう。
ボタン電池とかありますし。
あの電池とかもなんか、しかも、なんかいろんな型番あるじゃないですか。
型番あります。あれが困るんです。
困るんですよ、ね。
番号忘れちゃう。型番わかんないと、買い間違っちゃってさ、入らないんですよ。
そうそう薄さこんぐらいのだっけなとかね。
うん。でも今電池もすごいですよね。例えば単三電池に単一の大きさのカバーをつけて、で、代用できるようにとかって言ってますね。
そうそうそうい
う。あれはびっくりしましたね。
アダプター的なやつ、
ね。アダプター的なやつ。
そうなんですよ。だから充電池で単一って売ってないんですよね。
あ
俺が使ってるあの、
はい、
某メーカーの P、うん、P さんとか。
P さんは大抵でも4本でこういっぺんに充電できるやつですよね。そうそうそう。だから
単3か単4か、そうそう、のどっちかになるんですよね。うん、
でも山下さんみたいに例えば本当ギターのチューナーでとか、うん、繰り返し繰り返し使うってことを考えたら、うん、充電池の方がいいんでしょうね。ツアーのたんびにロックあるあの充電したりとか。
とか ね。経済的な気がしますけどね。どうなんだろうな。ね、難しいとこですね。
そのこれ山下さん。使ってくださいとか言って電池が届いた
りして、はい、よろしくお願いいたしますぜひね他にもいろんな電池はちょっとまあいいや今回で終わりかと思ったけどなんか電池
もっと掘り下げますか
ちょっとね全然あの気が向いた方は送ってくださいって感じですけど、
はいはい、だからいやじゃあもうちょっと我が家で今紹介した以外に、うん、こんな使い方をしていますとと
かそうそう、はい充電、ね、充電池も多分いろいろある。ニッケルカドミウム、はい、ニッケル水素とかなんかそういうのとか。
いっぱいありますよね。
あるんでね、うん。ちょっと。
じゃあ、あとは皆さんに宿題は、ボタン電池がなぜあんな種類があ
るのか。
あるのかと。マンガン電池とアルカリ電池の違いは分かったんで。
そうですね。
はい。
単一とか単三がもう企画化されてるのに、あの丸のポチ電池。
丸のポチはなんであんな種類がいっぱいあるの ?CR30X とか。
そうそうそうそう。それはちょっと知りたい。
知りたいですね。
ぜひぜひお送りください。
はい。はい、
というわけで、じゃあ曲に行きたいと思います。じゃあせっかくなら今日はラボさんに曲紹介をしていただきたいと思います。
私がですか。
ぜひぜひよろしくお願いします。
初めてですよ。
そうっすよね。
初めてです。じゃあラジオネームグラピカさんから届いた
ありがとう
はいリクエストです。トライアゲイン。
今始めよう。あの日決めた夢だけを見て歩いて行くのさ。動き出した答えに気づけば。
送りした曲は生き物がかりでトライアゲインでした。FM 横浜生き物係、山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ、エンディングのお時間になりました。はあ、電池が意外と深いぞと。最近はね、そのいろんな、あのそれこそミュージックプレイヤーなり携帯なり、まあ充電が多いけど、とはいえ乾電池使うんですよね。確かにリモコン充電のってないっすよね。どうなってくんだろうな。まあ確かに時計も充電ないしな。いちいち充電してたら使えないですもんね、時計なんかね。うんうん。マンガン電池のちょっと謎が多少わかりました。なんか、え、置いといたら電圧が復活するんでしたっけみたいな。知らんよ、それは。それもうちょっとマンガンも主張してった方がいいんじゃないのかね、マンガン側としてはね。知らないからさ、俺らはさ、やっぱアルカリとか使っちゃうからさ。100均でそうね、個数が違うのは確かにわかる気がする。個数が違ってもアルカリを選んでしまっていた自分たちはいましたよね。なるほど。まあまあ、その電池、ボタン電池の謎などなど、まだまだ意外と掘り下げられる可能性が出てきたぞ、電池ということで。皆さんメッセージお送りください。さあ、上手投げラジオではメッセージお待ちしております。読まれた方には番組の、ニューオリジナルステッカーをプレゼントします。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp ファックス番号は 045-224-1019、おはがき、現物などの宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。さあ、番組のツイッターもございます。アカウントは @上手847 @上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで上手投げラジオ、今週はここまでです。お相手は生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。
ラブリーデイ、近藤紗友香です。日清レンタカーミュージックナビゲーション、これからヒットしそうなおすすめ曲をお届けしています。注目アーティストのコメントもオンエア。ラブリーデイの中で平日午前9時45分頃から日清レンタカーミュージックナビゲーション聞いてくださいね。だから
もうワッチのボーカル橋口洋平です。 FM 横浜主催ワッチ47都道府県ツアー、ツアーファイナル7月19日日曜日、神奈川県民ホール大ホールで開催。お問い合わせは共同横浜。最高のライブします。来てね。
理想のマイスイートホーム、あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。